お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。聖書本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今回はその9回目、聖書を読むことと学ぶこと、静かに思い巡らすこと。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
聖書を学ぶ上で大切な7つのガイドラインについて学んでいますが、一つ目は、聖書を学ぶ前に聖霊の助けを求めて祈る。そして今回は二つ目のガイドラインの聖書を読むです。この第二のガイドラインは簡単なように思えるかもしれませんが、とても大切なことです。何年も前に、ある偉大なシェイクスピア学者にある人がこんなことを尋ねました。あなたはどのようにしてシェイクスピアを研究されるのですか？彼の返事は非常に簡潔なものでした。シェイクスピアを読むことだ、と彼は答えました。私も同じように言います。聖書を読むことです。聖書が何を言いたいか知りたいですか？それならば、聖書そのものを読むことです。いろいろな先生を通してあなたは聖書を学ぶことができますが、それに加えて聖書が実際に何を言おうとしているかを自分自身で読むことは非常に大切なことです。イギリスの説教者キャンベル・モルガン博士は、とても素晴らしい聖書仲介書を書きました。実際彼は聖書66巻すべてについての仲介書のシリーズを書いています。これは私がおすすめする仲介書です。私の知る限りこのシリーズの右に出るものはありません。私が学生になった頃、このシリーズが御言葉の学びに大いに影響を与えました。キャンベル・モルガン博士は、聖書のある書物に関しては、50回もそこを読んだ後、初めてペンを取ったと言われています。ですから、聖書を読むときに、十分な時間をかけてください。神様の言葉を繰り返し繰り返し読んでください。一度読んでわからないなら、二度読んでください。二度読んでわからないなら三度読みましょう。何度でも読み続けてください。そのようにして私たちは神様の言葉を正確に理解するべきなのです。旧約聖書ネヘミヤ書に興味深い出来事が出てきます。ネヘミヤ書8章1節から3節。民は皆、一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに願った。そこで第七の月の一日目に祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて水の門の前の広場で夜明けから真昼まで、男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆、律法の書に耳を傾けた。これは大変に注目すべき聖書の箇所です。ユダヤ人たちは、バビロニアの捕囚となって70年経っていました。 多くの者たちは神様の言葉を聞いたことがありませんでした。その頃には聖書はさほど流通していませんでした。その頃は海外に100もの違った翻訳もありませんでしたし、いつでも新しい翻訳が出版されるということもありませんでした。おそらく一つか二つの写本があって、エズラはその一つを持っていたのでしょう。エズラは水の門の前に立ってその聖書を朗読しました。同じく旧約聖書ネヘミヤ書8章8節には、彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解したと書かれています。この記事が書かれている様子からしますと、レビ人の男性たちは民の中にいて、特別の場所に配置されていたようです。そしてエズラが一定の箇所を読みますと、そこで区切られて、聖書を説明するために、それぞれに配置されたレビ人たちにそれを聞いていた民が質問するチャンスを与えられたようです。同じくネヘミヤ書8章7節には、レビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていたと書かれています。彼らは御言葉を朗読しただけではなく、民が聞いたことを理解できるようにしたのです。ですから私たちも神の言葉を理解するために聖書を読む必要があります。今日神様の言葉を学ぼうとするときにあまりにもたくさんの妨げがあります。その中でも一番の妨げは神の言葉を語らない教会ですとマギ博士は述べています。神の言葉を語らない教会は役員会や組織やパーティーやそれから娯楽や宣伝のための企画ばかりが先行して神様の言葉が扱われていないとマギー博士は述べています。そのような教会がアメリカにはたくさんあります。残念ですが、説教のある礼拝そのものをやめてしまった教会すらあります。その代わりに、自分たちが何を考えているかを発言することができる時間をとっています。聖書を読んだり、学んだりしない怠け者の説教者が説教しないで済む良い口実にはなりますが、これほど子供っぽい時間の無駄遣いは私は他に考えつくことができませんと厳しいことをマギー博士は述べています。私たちは聖書を読む必要があります。そして聖書に精通する必要があります。ただ自分の好きな箇所だけを読むのではなく、神様の言葉全体を読む必要があるのです。聖書を熱心に読むこと、これだけが聖書を知るための唯一の方法です。そして神様が与えてくださった方法です。アモス・ウェルズという詩人が聖書に関する次のような詩を残しています。聖書を読み通すときという詩ですね。私は聖書を知っていると思っていた。キレキレに行き当たりばったりに読んでいた。ヨハネとマタイをちょっとずつ。そして創世記をほんの少し、イザヤのあそこと詩編のここと、ローマ書十二章に箴言の第一章、確かに私は御言葉を知っていると思っていた。でも聖書を通読することは全く別のことだとわかった。聖書を読み通したとき、それは未知のことだった。ちょっと覗いて、ちょっと手を出して、遊び半分に聖書を読む人よ。 うんざりしてひざまずく前に、もっと価値ある方法を試してみたまえ。広く安定した見解を。聖書を読み通すとき、あなたは夢中になってひざまずくだろう。まあこの詩人は聖書の広い読みを戒め、その代わり聖書の通読、続けて聖書を読むということですね。この通読を進めているんですね。聖書を学ぶ上で大切な二つ目のガイドラインは聖書を読むことでした。そして三つ目のガイドラインは聖書を学ぶことです。何年も前にある人がキャンベル・モルガン博士のところに来て言いました。あなたの語り口は神様の霊感を受けているようですね。モルガン博士は言いました。霊感の 95% は汗の賜物だよ。まあそれだけキャンベル・モルガン博士が聖書の学びと説教の準備に時間をかけていたということですね。聖書は読むだけではなく学ぶ必要があります。神様の聖霊は私たちが自分自身で学び理解できることまで教えようとはしてくださらないのだということを覚えてください。私たちが自分自身で学ぶべき領域は、私たちの責任において、私たち自身の努力で学ばなければならないのです。私はかつて聖書学校で教えていましたが、私のクラスには実にいろいろな種類の若者たちが集まっていました。その中に幾人か非常に敬虔な人たちがおりました。しばらく経ってからこれらの敬虔な若者たちのことをとてもよく理解するようになりました。最初のうちは彼らのことを十分には理解していませんでした。一見敬虔に見える彼らの行いが実は見せかけのものであることがだんだん分かってきました。彼らの中の幾人かは試験の前の晩に勉強しようともしませんでした。彼らはいつでも教会の祈り会や何かの奉仕に忙しかったという言い訳をしました。どうも彼らは聖書を枕の下に置いて寝れば夜中に眠っている間に聖書の知識が自然に枕の羽毛を通して頭に入ってくるのだと信じているのではないかという感じがしました。試験の答えというのは枕の羽毛を通って頭に入ったりは決してしません。私たちは腰を落ち着けて神様の言葉をじっくり学ばなくてはなりません。私が大学生の時に同じ聖書クラスにいた学生が言いました。博士、あなたが出した宿題の箇所はとても無味乾燥なところですね。まあ、進学校の学生は時々このような生意気なことを言うんですね。教授はすかさずに、彼に言いました。それじゃあ君の額の汗で濡らしたまえ。まあ、聖書の言葉は何気なく読み流してしまうと、その深い意味がわかりません。しかし、じっくりその箇所を勉強してみて初めて、その箇所に今まで気づきもしなかった深い霊的な意味があることがわかるものなんですね。私たちは聖書を真剣に学ぶべきです。私は神様の霊は聖書を学ぼうとしていない怠け者に真理を示してくださることはないと信じています。夜寝る前に数ページを読むだけで、高等数学やギリシャ語を完全に習得することなどできません。ちょうどそのように、聖書も真剣に学ばなければこれを理解することはできません。多くのクリスチャンは、忙しい生活の中で、ちょっとした時間を作って家族で聖書を読むデボーションの時を持っていると思いますが、もし私がそのようなタイプのデボーションの時間で聖書を読むことを決しておすすめはしないと言ったら、あなたはショックを受けるかもしれません。 でも何年もの間に私はそのようなタイプのデボーションで聖書を読む人たちのうちのかなりの多くの人が実際に聖書に非常に無知であることが分かってきました。アメリカはテネシー州の中部で集会を持ったとき、私はあるお宅に一週間お世話になりました。毎朝朝食の席で私たちはデボーションの時を持ちました。残念なことに朝食はいつでも遅れ気味で、子供たちは学校に間に合うために大慌てでした。ですから彼らは聖書のどの箇所が読まれたかさえ知らなかったものと私は確信しています。お父さんは会社に早く行きたかったので、聖書朗読は普通とても短いものでした。彼はいつでもこう言いました。さて、今朝はあまり時間がないので、このよく知っている箇所を読むからね。そしてその通り時間がありませんでした。聖書を読み終わる頃には、子供たちは鉄砲玉が弾き出されたようにテーブルを離れ、お父さんも彼らとほぼ同じくらい素早く出かけました。お母さんは食器の片付けです。そして彼女は、果たして読まれたものを本当に聞いただろうかと私は疑問に思いました。その時その場所で私は自分の家庭ではデボーションで聖書を読むのはやめようと決意したのです。まあそのようなタイプのデボーションという意味ですね。私はいつも自分の家族に一人一人で聖書を読むようにと励ましてきました。それこそが有意義な聖書の読み方だと言えます。しかしある人は、私は一日が終わった後、ゆっくりと夜にデボーションの時を持っていますよという人もあるでしょう。でもあなたは、デボーションをベッドに入る直前に持つのではないでしょうか。片足はすでにベッドに入っていて、すでに片目は閉じていて、そして聖書の箇所をめくります。そんな様子では、数学を学ぶことはできません。文学を学ぶこともできません。そして聖書も、そんな様子では学ぶことはできないのです。聖書の言葉は、勉強しなければなりません。聖書を読むためには、時間の余裕がなければなりません。もし時間がないなら、時間を作らなければなりません。30分か1時間。時間を特別に取り分けなさい。あるいは、あなたが私のように無計画な人だったなら、今日30分。次の日は5分だけかもしれません。そして、その次の日は2時間か3時間と、あなたの生活に合うなら、どのようにでも構いません。一人一人が自分で聖書を読むこと。子供たちも自分たちで聖書を読むように励ますことが大切だと思います。デボーションで家族が一緒に聖書を読まなければいけないと感じる人たちもいます。それはそれで主がそのように導かれるならそれも構いませんが、20年間そのように続けても、理解力に富んだ聖書の学びができないのは確実です。デボーションで聖書を読むだけではなく、自分自身で神様の言葉を学ぶ必要があるからです。イギリスの伝道者ジョン・ウェスレーは聖書の人だったと言われています。何が彼を聖書の人にしたのでしょうか。彼は毎朝4時か5時に起きて聖書を読みました。しかも5つの違う言語で聖書を読んだのです。本当に彼は聖書を勉強しました。あなたも私も神の御言葉を勉強してその意味を理解する必要があるのです。聖書を学ぶ上で大切な4つ目のガイドラインは、聖書を静かに思い巡らす、瞑想するということです。神様はご自分の民に瞑想、メディテーションを教えられました。 神様の言葉はいつでもイスラエルの子らの目の前にあるべきもので、それは彼らがその御言葉を思い巡らすためでした。旧約聖書、申命記6章6節から9節には次のように書かれています。私が今日、あなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に刻みなさい。これを、あなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの門柱と柱に書き記しなさい。このメッセージは神様が語られた驚くべきメッセージです。主は神様の言葉を門柱に書き記しなさいと言われました。主は人間の性質を知っておられました。私たちを知っておられたのです。その上で神様のために御言葉を見えるところに置くようにと言われたのです。彼らの門にそして衣服に御言葉が書かれました。そして歩きながら御言葉のことを口ずさむように言われました。座っている時も御言葉を口ずさむことを期待されていました。またベッドに入って眠りにつくまで御言葉について話すことも期待されていました。このように神様はご自分の民にご自分の言葉を思い巡らすように言われました。では神様の言葉を思い巡らすとは一体どういうことでしょう。旧約聖書詩編の一編に非常に興味深いことが書かれています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。瞑想するとは、反芻する、思い出す、繰り返し繰り返し考えることです。反芻とは、雌牛が食べたものを戻して噛んでいる時のことです。年老いた雌牛は、朝、牧場に出て行って、まだ朝露がついた新鮮な草を食べます。そして太陽が出て暑くなると、雌牛は木の下に座るか、その木陰に立ち止まります。その時、雌牛が何か噛んでいるのを見て、一体全体何を噛んでいるのだろうと不思議に思います。雌牛はその場所で、1時間から2時間、朝に食べた草を戻して、むしゃむしゃとまた噛み直しているのです。この雌牛は瞑想しているんですね。牛は複雑な胃袋を持っていますが、この雌牛はその一つの胃袋から朝食べた草を戻して別の胃袋に移しているんですね。その過程でその草をもう一度よく噛んでいるわけです。あなたも私も私たちの思考の過程において反芻することを学ぶ必要があります。神様の言葉を読んでよく見ることのできる場所に出し、そしてそれについて考え、瞑想するのです。メッセージを準備するとき私は聖書の箇所を繰り返し繰り返し何時間も読むことが結構あります。他の人がそこについて何と言ってるかを調べ、そしてただただ読み続けます。そして最終的にその箇所から新しい真理がわかるのです。
命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン、聖書を読むことと学ぶこと、そして静かに思い巡らすことをお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回は聖書を学ぶためのガイドライン、 他の人たちが聖書について何と書いているかを読む、そして聖書に従うをお送りいたします。ぜひ次回もお楽しみください。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。